はい、もうなんか終わってもいいぐらいのあれや終わりみたいな感じなんですけどね、もうそうもいきませんから、あの短く、イースターの、メッセージをしたいと思います。復活という教えというテーマで、お話をしたいと思いますが、まあ、今日はあの子供たちもね一緒の礼拝ですので、ぜひ子供たちに答えてもらいたいと思います。ここにあの質問が出てます。大人の方はまあ分かってると思いますからね、黙っててください。小学生以下のお友達に聞きたいと思いますが、イエス様の弟子は何人いたでしょう。あれ何人で分かる人、何人いた分かる人、みんな恥ずかしい、何人だった、何人、はい、お12人正解ね、はい、使徒と呼ばれた人は12人おりました。しかし他にも72人の弟子というのも出てきます。12人以外にも弟子と呼ばれた人がいるし、多分もっといたかも、女性の方もおりますし、イエス様の弟子であったという方は、まあ、最終的に残った弟子が、ね、120人ですね。イエス様がよみがえられた後で一緒に祈っていたという人たちが120人、ですからイエス様について最後までついていけた弟子が120人ということになります。ではこれはちょっと難しいです。イエス様は何回十字架と復活の予言をされたでしょう。十字架にかかって復活される前にイエス様は弟子たちに、自分はやがて十字架にかけられて殺されるけれども復活するという予言をしておられたんですね。何回だったか分かる、というか聖書に何回書いてあるか、結構難しいですこれはね、正解はですね3回です。3回書いてあるんです。ですからもっと何度も言われたと思います。自分は、やがて殺されると、律法学者祭司長に、よって、自分は捕らえられて、そして、十字架にかけられて殺されると。でも弟子たちは、今日ちょっと動いてますね字がね、本気にしていなかった。誰も本気にしてません。そんなバカなことが起こるはずがない。誰も本気にしていませんでした。どうしてかというと、イエス様は病人を癒したり、水の上を歩いたり、さまざまな不思議な奇跡を弟子たちの前でされていましたから、そんなすごい力を持っている方が、しかも別に何も悪いことをしてないわけだから、そんなあの十字架にかけられるとかいうようなことはないと、本気にしていませんでした。でもそのうちの一人の弟子がイエス様を裏切ったんですよね。誰が裏切ったんですか。ユダ、ね、あ後ろで手上がってる、あミクちゃん手上げた。正確に言うと何ていう人ですか。ミクちゃん、何ユダ、椅子を借りるとかなんですか、ね、それですね、はい、イスカリオテのユダ、これ二度と忘れない、ちょっとイスカリオテよみたいな、ちょっと広島弁系の、まあ、ユダという名前の人がたくさんいて、彼はイスカリオテのユダと呼ばれておりますけれども、このイスカリオテのユダはイエス様をいくらで売り渡したんでしょう。イエス様の敵にね、売り渡したんですよ。金をもらったんです。いくらもらったでしょう。銀30枚、ね、分かってますね皆さん、なかなか優秀です。銀30枚というのは当時奴隷、まだねその頃奴隷制度というのがありましたけども、奴隷一人が売り買いされる時の値段だったそうです。つまりユダはイエス様の十二使徒の一人でありながら、自分の先生を奴隷一人分の値段で敵に売ったんです。とんでもないひどいやつですね。 まあ、彼はその後そのことを後悔して自殺いたしましたけども、イエス様が十字架にかけられた時にそばにいた弟子が一人だけいましたけども、誰だったでしょうか。ヨハネ、ね、ヨハネ一人だけですね。一人だけです。他の弟子は逃げてしまった。他の弟子はみんな逃げてしまった。だから12人だけじゃない、他にもたくさんいた。その他の弟子たちもみんな逃げてしまって、ヨハネただ一人がイエス様の十字架のそばにおりました。話がどんどん早く進んでますけども、イエス様は金曜日の午前3時に十字架につけられて、午前9時に十字架につけられ、午後3時に亡くなったと。その死を確認するために脇腹を槍で突いたと聖書に書いてあります。これは十字架刑というのはなかなか死なない死刑なんですね。本来はなかなか殺さないで長いこと苦しませるための刑なんですけれども、それでもなかなか死なないときに脇腹を下からこう槍でついて心臓をつまり一突きするわけですね。だからイエス様はもう明らかに亡くなっておられたけれども、さらにその死を確かにするために脇腹を槍で刺したわけです。脇腹を刺したんじゃない、それは心臓を刺したんですね。そのことによって死が確定して十字架から取り下ろされ墓に入れられました。金曜日の夕方ぐらいですね。土曜日は安息日、ユダヤ人にとって土曜日は一切の仕事が禁じられている日ですから、本来ですとイスラエルでは亡くなった方をの遺体をですね、できるだけ痛ませないためにさまざまな薬草や油を塗って保存したんですね。でも土曜日は安息日ですからそういうことができません。で、日曜日の朝になってですね、安息日が解けて、ペテロは墓に見に行きました。でも墓は空っぽだったんですね。イエス様はもうおられませんでした。でペテロは墓から慌てて帰ってきて弟子たちに墓は空っぽだったと言ったんですけれども、弟子たちはその時、鍵をかけた部屋でに集まっていました。鍵をかけてですね、外から人が入れないように、していたんですね。それは先ほどもケンちゃんが言ってましたけれども、イエス様が、まあ、彼らのリーダーですよね、が捕まって十字架にかけられた。当時十字架刑というのはですね、ローマ帝国に反乱した、ローマ帝国に対して、敵対した人を見せしめにするための死刑だったんですね。ローマに歯向かうとこういうことになるぞと言って十字架につけられたんです。でももう一人が捕まったら全員十字架です。もうこれは例外なく、時には家族も皆殺しにされたそうです。ですから弟子たちはもうイエス様が捕まって十字架にかけられたということはもう次は自分だということになるわけですから、狭い部屋に集まって鍵をかけてガタガタと震えておりました。ところがイエス様は彼らの真ん中に立たれたと聖書に書いてあります。鍵を開けて入ってきたわけではありません。鍵のかかった部屋のその真ん中にイエス様は現れて、ご自分の手や足やそして脇腹を見せて、自分は確かに十字架にかけられたあなた方の死であるイエスだ、でも生きてるということを証明なさったんですね。でも生きてはいて復活はしてますけども、それまでのイエス様の体とは明らかに違っている。なぜならばその部屋は鍵がかかっていたわけです。目には見えるし触れることもできるけれども、しかしこの世界の物理的な法則にはもう左右されない体になっていらっしゃる。 そして40日間弟子たちにご自分が生きていることを、しかも特別な姿になってよみがえったことを弟子たちに示されました。そして40日後、彼らの見ている前で天にお帰りになった。もうイエス様は、そのイエス様の体は私たちの人間の体とは全く違うものになっていたわけですね。弟子たちはこの復活したイエス様に出会いました。彼らにはいろんなことが、いろんな変化が起こりました。一つは、イエス様の言われたことは全て本当だった。ご自分が十字架にかかってよみがえるって言われていました。でも、十字架にかかる前、何度も言われていたけれども、弟子たちは本気にしなかった。誰も本気にしなかった。そんなことが起こるはずがない。ところが、その通りに起こったんですね。その通りに捕まえられ、その通りに十字架にかかり、その通りによみがえった。つまりイエス様の言われたことはみんな本当だったと知ったので、弟子たちはイエス様の言葉を思い出して語り伝えて書き残したんです。それが聖書です。それが新約聖書の、特に最初の4つの福音書は、弟子たちがイエス様の言われたお話、言葉、なさったことを思い出して書き残したものです。なぜならば、イエス様の言われたことはみんなその通りだと彼らは確信したからなんですね。それが今もこうして私たちの手元にまで残っています。イエス様が復活する前、あるいは十字架につく前に弟子たちが願っていたのは何だったでしょうか。それはローマ帝国を倒して自由と安心を勝ち取ることでした。当時イスラエルはローマ帝国に支配されていて、二重にも三重にも税金を取られていました。そして何度も男の人は労働に駆り立てられる。ローマの遺跡ってあるじゃないですか、ローマ帝国の遺跡。あれはみんなそう支配した国の人たちが区域に駆り出されて作ったものです。ローマ人が一生懸命やったわけじゃないんです。そうやっていろんなものを作ったんですね。円形劇場とか水道とか道とか、そうなんですけども、だからイスラエルの人たちも断るたびに駆り出されて、仕事をしていても農業している人もみんな旅に駆り出される。またあちらこちらで税金を取られる。でちょっとでもローマにお批判したというとですね、今の北朝鮮みたいなもんですね、すぐ捕まって拷問されて殺される。だから一日も早く自由が欲しかった。ローマを倒して安心して暮らせる国が欲しかったんですね。そんな中にイエス様が現れたから、もうこの人についていけば絶対にこの人はローマ帝国を倒して自由と安心を取り戻してくれると思っていたんです。それだけではないです。自分たちも新しい国の重要なポストにつけると思った。自分たちも弟子たちはね、イエス様についていけば、イエス様が王様になったら自分たちもなんとか大臣とかになれると思ってた、ね、彼はそれを願ってたんです。ところが目の前でイエス様は死んでしまったから、もうその彼らの希望は打ち砕かれたかに思えました。ところがイエス様がよみがえった、復活したイエス様に出会った弟子たちは、なんか字が降ってます、結構凝ってます今日はね、自分の国よりも、自分の祖国よりも、あるいは自分の成功や自分が望みが叶って幸せになること、あるいは自分の命よりも大切なものがあるということを知ったんですね。逆に言えば、この国がどんなに、ひどい目に遭わされても、あるいは自分たちがどんなにひどい目に遭わされても、そんなことはあまり、大した意味がない。私たちにとって大切なことは神様に従うことなんだ。神の御心を行うことなんだ。イエス様の教えを実行することなんだ。それは互いに愛し合うことであるし、イエス・キリストを信じて永遠の命に至ることが大切なことなんだ。その中でどんなに苦しいことがあるかもしれないし、貧しい目に遭うかもしれないけど、そんなことは別に構わないんだ。ヨハネの福音書の12章の25節でヨハネはこう言っています。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。この世に属すること、 この世の命、この世の成功や幸せは何の意味もない。私たちにとって大切なのは永遠の命だ。そのためにイエス様は十字架にかかって、そしてよみがえってくださった。私たちもそのイエス様のように死に、イエス様のようによみがえるんだ、そういう希望を彼らは持ったんですね。また復活したイエス様に出会った弟子たちは死ぬことを恐れなくなりました。それまでは死を恐れていた。イエス様がよみがえる前は死を恐れて狭い部屋で鍵をかけてガタガタ震えていた。でもイエス様はよみがえられた。彼はイエスの弟子ですから。そしてイエス様は彼らにおっしゃいました。私を信じて私に従ってくるならば、私と同じようによみがえるんだ。私と同じように死に打ち勝つんだ。だから彼らは死ぬことを恐れなくなりました。イエス様に従えばイエス様と同じように復活すると知ったんですね。フィリピの1章の21節に、これはパウロの言葉ですけれども、私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは利益なのです。死ぬことに何の利益がありますか？死ぬことは損じゃないですか。でもそうではないんだと、ね、死ぬということは決して恐ろしいことでも損をすることでもない。死ぬならばやがてイエス様のようによみがえるんだ、ね、死をもってこの世の苦しみは全て終わり、そしてやがてイエス・キリストと共によみがえるんだという、そういう希望がイエスの弟子たちに与えられたわけです。ですからイースター、イエス様の復活はイエス様の弟子たちにとって彼らの人生を180度変えるものになりました。死を恐れずイエス様のことを世界中に伝えていきました。彼らが伝えたこのキリストの死と復活は人々にすごく珍しがられて、時にはバカにされて、でも多くの人がその教えに従うようになった。でも結果として今度はローマ帝国はイエスの弟子たちを滅ぼそうと知るようになりました。大きな迫害が起こって、何千何万というイエスキリストを信じた人たちが殺されていきました。しかしその死を恐れない姿勢はローマ帝国そのものを実は最後には覆したんです。313年に当時のローマの皇帝はキリスト教を国の宗教にしました。まさにこれは奇跡ですね。ローマに殺されたあのイエスの弟子たちがローマを覆したんです。それはイエス・キリストが間違いなくよみがえって新しい命を弟子たちに、またイエスに信じ従う人たちに約束された。またその喜びが人々にあったからに他なりません。私たちも復活のイエス様によって新しい命を約束されています。死を恐れる必要はありません。またこの世のあらゆるものに縛り付けられる必要はありませんし、恐れる必要はありません。病も貧しさも孤独も恐れる必要はありません。何もそのようなものは私たちを恐れさせる力はない。イエス様が一緒におられますから、すべてのものに私たちは打ち勝って、やがてイエス様にお会いするその時を待ち望むだけであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日はイースターの礼拝、素晴らしいたくさんの賛美、またケンちゃんの腹話術、手話の賛美、本当に一つ一つが喜びに満ちておりました。そして何よりも私たちは今日イエス様がよみがえられた、そして今も目には見えませんけれども、あの時と同じように私たちのこの真ん中に、いや私たちの心の真ん中に現れてくださって、平安があるようにと語ってくださっているから感謝をいたします。イエス様に信じ従う者は何も恐れる必要はありません。神様、どうかここに集われましたお一人お一人のその心の中にイエス様の復活の命の光をお与えください。 そしてあらゆる恐れから解放し、永遠に向かって喜びの人生をこれから歩むことができるように、神様がどうぞ助けてください。このイースターの礼拝を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。